て岩手医科大学では平成29年4月に総合診療医学分野が新設されました。どのようないきさつで新設されたのか、その総合診療医の育成が求められている背景について、まずはお聞かせください。
はい、まず一つ目はですね、やはり我が国においては医療はどんどん高度化して専門化が進んできたということがありまして、それがですね、日本の世界一の長寿国ということにつながっていると思います。ただ一方で患者さんはですね、その疾病単位で捉えるのではなくて、一人の人間として見る、そういう重要性ということが今までも言われてきたわけです。例えば複数の病気を抱えたりですね、その身体的な問題以外のさまざまな問題を抱える患者さん方、そういう方々へ対応できる総合診療能力ということが超高齢社会に突入することによってですね、ますます重要性が認識されてきたというのが一つだと思います。
はい、
もう一つはですね、やはり医療費、介護費の増大というのがもう社会問題化しております。そのことは皆様ご承知の通りだと思いますけども、これを将来にわたってですね、医療介護の提供体制を何とか維持しようということで、国もいろいろな施策を取っておるわけでございますが、その一つが地域包括ケアでありまして、生活の場である住まいや地域を中心にして保健、医療、介護、福祉全体を包括したような、いわゆる地域包括ケアシステムですね、こういうシステムを作ることが急がれております。そういったフィールドで全体的な視野でヘルスケアを担える医師として総合診療の役割が期待されているというのが2つ目だと思います。
はい、
さらにですね、岩手の場合には医師数も少なくて、それから地域偏在もあるということで、二次医療圏に中核病院があるわけですけれども、そういう中核病院ですら専門診療科が揃ってないということが現状であります。そういったところでは本当に地域の皆様のご期待にお応えするために、幅広く対応する総合診療能力を持った医師が隙間を埋めるようにですね、診療していかないと立ち行かないということがございまして、そういった背景があって岩手医大でも総合診療医の育成が求められたということだと思います。
なるほど、そうですか。それでは下沖先生、総合診療医と臓器別の専門医の違いとなりますと、どういったことになるんでしょうか。
はい、専門医ということになりますと、総合的な見方をするのは専門医かというちょっとした疑問が湧くのは当然のことだと思います。と申しますのも、今までの先ほどの医療の歴史のことを考えましても、やはり臓器別専門医というのが各臓器や領域の中で高い専門性を発揮してきた、そのことによって難しい病気に対してですね、高度な医療を提供するようになってきたということだと思いますけど、こういう医療は言ってみれば高さと深さということになると思います。それに対しまして総合診療医というのはより幅広くですね、その基本的な疾病に対応できる能力と柔軟性を備えて、患者さんの身体的な面のみならず心理的な面や、あるいは生活、さらには地域社会までも視野に入れることができるといった、そういう間口の広さ、底辺の広さというところで勝負する専門医というのが総合診療医になると思います。
なるほど。でも先生、そうなりますと、私たち一般のものはもう医大生の1年生から6年生、またその後の研修医を経る間に、専門に入る前にもう基礎はすべて学んで、いわゆる総合診療医的なことはできるんじゃないかみたいなこうイメージを持っているんですが、そういった意味ではこの後また伺っていきますが、それでもその中でもっと広く知る医師を育てようという、そのあたりの心をまたちょっと後ほど伺わせてください。
ありました。
先生、それにしましても活躍の場としては、臓器別専門医は大学病院ですとか、いろんな専門に特化した医療機関にいらっしゃいますけど、総合診療医となりますと、
これはですね、もう本当に総合診療医っていうの活躍の場が非常に広くございまして、大学病院でもですね、病院総合診療医として活躍している先生方もいらっしゃいますし、あるいは地域の中核病院でもですし、あるいは地域の診療所ですね、でかかりつけ医だとか家庭医として働いている方もいらっしゃいます。 まあ、これは皆さん非常に身近に感じられることだと思いますけど、またさらにですね、僻地とか離島といった、昔ドラマにもありましたけど、
はい、
ドクターコトー的な、
コトー先生ファンでした
僕も好きだったんですけどそういったところでですね、やっぱり総合的に見る、まあ、一つの形だと思うんですけど、そういうところでも活躍できると、まあ、いろんなところで活躍できるというのが総合診療医だと思います。
そうなりますと先生、総合診療医の役割、病院と地域ではこう微妙に異なってくるということでしょうか。
そうですね、やはりその求められていることっていうのは異なりますので、例えば、大学病院とかですね、都市部の大規模病院ということになりますと、これは例えば皆さん分かりやすいのは発熱だるいとかですね、それから体重が減ってきたとか、なんかふらつくだとかですね、いろんな疾患が潜んでいる可能性があります。そういう方々も最初から特定できないような方々だったり、原因が分からない、あるいは複数のその病態が複雑に絡み合ってですね、非常に分かりにくい病態の方々というところが、やはり大学病院における総合診療の役割かなと思います。まあ、一方でですね、地域の診療所ということになりますと、これは家庭的な関わり方ですね、その方の人生といったらちょっと大げさかもしれませんけど、ライフサイクルに深く関わっていくということ、それからやはりかかりつけ医としてその身近な存在として関わるという、プライマリーケア医としてのその役割っていうのを果たすということが、まず大きな役割かなと思います。でさらには、先ほどちょっとお話しましたけど、これから求められます地域包括ケアシステムですね、これがそのうまく回っていくというためには、やはり地域における総合診療医の役割が非常に期待されているところだと思います。で、また先ほどちょっとお話し出しましたけど、岩手県の場合にはですね、医師不足、それから医師偏在というところがありますので、やはりそういうところでの役割も非常にこう期待が大きいかなと思います。私ちょっと余談を申しますと、前任地が千万屋病院というところだったんですね。で、狭谷病院というところは旧東岩井郡において、まあ、対象人口が5万人ぐらいのところの、まあ、今は呼び方がどうか分かりませんけど、まあ、中核的な入院医療を担う病院だったんですね。で、入院病床も148床、1日の外来患者数250人というところで、常勤医が6名なんですね。ですから非常に医師が足りない。もちろん専門医療っていうのはまあ、できないんですね。各専門家が揃ってませんので、そういう中において、やはり総合診療内科、それから外科系に関しましては総合診療外科っていうところで幅広く対応することで、まあ、地域の皆さんへのニーズに応えてきたというところがありまして、まあ、まさに本当に医師不足地域における役割、非常に大きいかなと思ってます。
まさに先生は千万屋病院におきまして、はい、その必要性を感じてきたということですね。
そうですね、本当に総合診療的な見方ができる医師って本当に貴重なんですね。
多分ラジオを聞いている皆さんの中にも、あ、下沖先生だねえ、先輩のうちの病院の先生だったみたいな思いますけど
すいません、
まあ、そうですか先生、そういった意味では本当にさまざまなニーズに応える、はい、まあ、期待される総合診療医ということなんですね。はいはい、ではここでちょっと繰り返しになるかもしれませんけれども、お尋ねしたいんですが、総合診療医学分野ではどのような医師の育成を目指してくださるんでしょうか。
はい、これから作り上げるところだと思ってるんですけど、私としましてはですね、やはり総合診療をやる医師としては、一つはもう柔軟性、まあ、しなやかと言ってもいいかもしれませんけど、その場その場にそのうまくこう対応できるその能力を持った医師ですね。それから、まあ、さっきもちょこっと、まあ、お話が出ましたけど、まあ、人生といったらちょっと大げさかもしれませんけど、まあ、患者さんのですね、まあ、心理社会的な面まで、まあ、あるいは経済的な面までですね、関われるような視点を持って、時に、まあ、寄り添うといいますかね、そういうことのできるような優しさを持った医師であってくれるといいなと思います。また、まあ、今はですね、いろんなチーム医療っていうのはどこでもね展開されていると思うんですけども、特にもう地域なんかに出ますと、もうチーム医療なくては何事も進まないということになってますので、そういうところでうまくコミュニケーションを取ってですね、うまくこうチーム医療が展開できる、また必要があれば専門医の方へタイミングのいい紹介ができる、まあ、こんな感じでですね、やっていっていただける医師を目指します。 さらにですね、やはり大学だもんですから、やっぱり未解決な問題ということに対しまして、研究者としての側面を持ってですね、研究活動もやっていけるような意思像ができたら、まあ、これはまあスーパーマンなんですけど、でもそういう意思がですね、我々の目指す総合診療医のまあモデルかなと思ってます。まあ、こういう医師は多分ですね、地域においても総合病院においても、で患者さんにとっても、あるいは医療者、介護に関わる皆さんにとってもですね、非常に貴重なといいますか、求められる理想的な医師層かもしれませんが、まあ、せっかく立ち上がりました総合診療医学分野ですから、やはり、理想は高く、目標をそこに置いて、そういう医師を育てていければいいなと思っております。
はい。